広報浦添平成28年4月号は、平成28年度施政方針、健やかな成長を願う親の気持ちなど20ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城まさ子、平田智子、編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。4月号の表紙は内間幼稚園の卒園式の様子です。声の広報4月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成28年2月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,313人、括弧プラス165人、閉じ、男、55,777人、カッコ、プラス70人、閉じ、女、58,536人、カッコ、プラス95人、閉じ、世帯数、47,691世帯、カッコ、プラス109、閉じ、2から3ページ、平成28年度施政方針。4から7ページ。健やかな成長を願う親の気持ち。8から9ページ。中行く。10ページ。はいさいこちら市長室。うらしいアリンクリン。11ページ。ジェレミーの行ったり来たり。手だっこスタジオ。12から13ページ。ちむどんどん施設情報。14から15ページ、お知らせ募集特集コーナー。16から19ページ、お知らせ募集コーナー。20ページ、裏コロ、アンドロイド版、ニューリリース。平成28年度施政方針、町、人、仕事、魅力ある手だこの町、浦添市を目指して。第176回、浦添市議会定例会が2月23日から3月24日まで開会されました。松本哲司市長はこれまでの取り組みの成果と、1期目の最終年度となる平成28年度へ向けての方針について説明しました。平成28年度施政方針について概要を掲載します。本市で喫緊の課題となっている待機児童の問題に対し、市長就任以降力を入れて取り組んだ結果、定員数は平成25年度の2747人から、平成28年度には3234人へと約500人増加しました。また、地域型保育事業として、小規模保育事業、事業所内保育事業、計165人の定員増を図り、待機児童の解消に向け着実に取り組んできました。西海岸開発については、現行計画に対し西向きのビーチと大型クルーズ船バースを盛り込んだ見直し案を浦添市素案として提案いたしました。現在関係機関と調整させていただいているところでありますが、浦添市にとりましては、市益の最大化を図る上で、大きな第一歩を踏み出すことができたものと認識しております。将来それが実現すれば、我が浦添市において、西海岸エリアを舞台とした国際的観光リゾートという新たな夢が広がるものと期待をしているところです。町、人、仕事。我が国は未曽有の少子高齢化社会に直面し、2008年を境に人口減少社会へと転じています。政府は人口減少の克服と地方創生を図るべく、地方において仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込むという好循環を確立させ、合わせてその好循環を支える町、に活力を取り戻すことで、国は2060年を目標に人口1億人を維持する社会を目指すこととしております。一方、本市の人口は依然として増加傾向にあるものの、 その伸び率は年々減少傾向の一途をたどっています。また年齢構成においてはすでに高齢社会を迎えており、高齢化は確実に進行していくものと推測されます。このような状況を踏まえると、人口減少問題は本市においても近い将来、現実的に起こりうる大きな社会問題として受け止める必要があります。そのため本市においては、今後想定される人口減少問題に対し、国の施策の動向等を見据えながら、市民の皆さんが安定した仕事に就き、安心して子供を産み育て、活力あるまちづくりを推進することにより、持続的に発展可能な地域社会を目指すこととし、平成28年度の市政運営にあたっては、地方創生の観点から、町、人、仕事の3つのキーワードのもと、次の実行を重点的に取り組むことにします。1、人。高齢社会を迎えた今日、活力ある地域社会を築いていくためには、子育て世代の社会参加が欠かせないことから、認可保育所や小規模保育事業等の重点的整備により、待機児童を解消するとともに、幼稚園給食の導入など、子育て世代の負担軽減に積極的に取り組んでまいります。また、人材をもって資源をなすという言葉の通り、将来の地域社会を担う子どもたちの育成に力を入れて取り組んでまいります。具体的には ICT を活用した情報教育の充実と情報モラル教育の徹底に努めてまいります。昨今の大きな社会問題となっている子どもの貧困に対しても、子どもたちが将来社会人として自立し、負の連鎖を断ち切ることができるよう、子どもの貧困緊急対策事業を実施いたします。さらに小学校1年生から中学校3年生までを対象に、所得制限付きで給食費を半額といたします。合わせてこれまで日本一の長寿県であった沖縄県が、今やその地位を失い、生活習慣病等による短命化が進んでいることを受け、本市においても、男性の創生傾向が顕著になっていることから、健康寿命の延伸に向けた取り組みを推進してまいります。子どもたちの楽しそうな写真が5点あります。2、仕事。市民生活の安定及び人口の増加を図る上で、雇用の場の拡充は極めて重要であることから、西海岸開発においては、広大な牧港補給地区跡地と一体となった国際的観光リゾート地の形成を図るべく、浦添市草案の基本的考え方をもとに、引き続き浦添不当地区の早期整備の実現に向け取り組みます。また第一ステージにおける開発を促進し、雇用の拡大に取り組んでまいります。3、町。西海岸開発とともに、西部開発の将来の顔となる牧港補給地区については、日米両政府に対し、引き続き早期一括返還を強く求めていくとともに、速やかに跡地利用が図られるよう、公共用地の先行取得に着手してまいります。また、広域交通機関軸となる、沖縄都市モノレールの延長整備については、県及び那覇市との連携を密にし、平成31年春の開業に向け、引き続き、鋭意取り組んでまいります。モノレールと沖縄自動車道との結節点となる、手だこ浦西駅周辺については、分散型エネルギーシステムを導入し、環境に配慮した環境未来都市、型の街づくりを目指して取り組んでまいります。合わせて新たに住宅を求める子育て世代が市内に住み続けることができるよう、居住環境の整備に取り組んでまいります。平成28年度予算、新年度予算につきましては選択と集中を意識し、旺盛な行政需要に応えるべく編成いたしました。社会情勢は刻々と変化しております。しっかりと地に足をつけ、 困難を乗り越え、力強く前進していきます。そのため、市民の目線に立ち、行政と議会が建設的な議論を重ねながら、一丸となって、諸課題を克服し、本市の発展に向け全力を尽くしてまいります。市政方針全文は、市ホームページに掲載しています。平成28年度予算が円グラフになっていますので読み上げます。一般会計473億200万円。特別会計287億7103万円。企業会計31億1465万8000円。西海岸とモノレール工事周辺の写真がそれぞれ1点あります。健やかな成長を願う親の気持ち。親になって一番最初に願うことは、我が子が病気をせずに健やかに育ってほしいということ。そのためには身の回りの世話をすることはもちろん、親としてできるだけのことをしてあげたい。予防接種も親から子への愛情ではないだろうか。健やかな成長を願う。我が家に子供が誕生した時の喜びは何にも変えがたい。そして初めて抱っこし、ぬくもりを感じた時、親としての自覚が芽生え、こう思う。この子が大きくなるまでは何があっても自分たちで守るんだ、と。そんな親の愛情を一身に受けて子供は成長していく。予防接種は我が子の健やかな成長を願う親の愛情の一つであり、子供を病気から守ることにつながります。子供、赤ちゃんの抵抗力、免疫。赤ちゃんは母親の体内にいるときは胎盤を通してウイルス感染に対する抵抗力、免疫を母親からもらっています。生まれた後は母親の母乳により病気に対する抵抗力をある程度もらいますが、体内で無菌状態で育った赤ちゃんにとっては、出生直後から様々なウイルスに感染する環境にさらされることになります。そういったリスクから守る手段として予防接種は有効なものとされています。ワクチンで防げる病気イコール VPD。VDP はバクシンの V。プリベンタブルの V。レイジスの D。感染すると重症化する可能性がある病気は数多く存在しますが、これらの病気のうちワクチンで防げる病気を VPD と言います。重症化例を挙げると、ヒブ感染した場合、細菌性髄膜炎を起こし脳の中に膿が溜まる脳疡や脳脊髄液が増え、水頭症となることがあります。また場合によっては後遺症が残ったり、最悪の場合は亡くなる子供もいます。細菌性髄膜炎になった症例の約6割がヒブ感染によるものだというデータもあります。欧米では1980年代にワクチンが開発され、子供たちにワクチン接種をすることで、ヒブによる細菌性髄膜炎が 99% 減少したそうです。日本ではそれから20年近く遅れて、2013年から定期接種化されています。ヒブをはじめとして VPD はいろいろな積み重ねがあって、定期接種化され、また任意接種などのワクチンについても接種が推奨されているのです。ワクチンで防げる主な病気、読み上げます。低、結核、BCG、B 型肝炎、低、ジフテリア、ロタウイルス、百日咳、破傷風、インフルエンザ、低、ポリオ、A 型肝炎、低、麻疹、はしか、おたふく風邪、低、風疹、低、日本脳炎、低、ヒブ感染症、低、小児肺炎、球菌、低、水疱瘡、低、ヒトパピローマウイルス感染症。米印。低の病気については、市町村が公費負担で予防接種を実施しています。 適切な時期に接種する。生後2ヶ月から始めることが肝心。VPD の原因となるウイルスはそこら中に存在しており、保育園などの集団生活に身を置くことで感染率が上がります。発症せずともウイルスを体内に取り組んでしまうと、その後ワクチン接種をしても集団生活をすることで通常より病気に感染するリスクは高まります。先ほど例に挙げたヒブにおいては、集団生活が始まる前、生後2ヶ月で接種することが重要です。その生後2ヶ月を機に予防接種がスタートし、世のお母さんやお父さんはこの時期から始まる予防接種の多さに驚くとともに、スケジュールを立てる難しさ、子供の体調次第で予防接種できないなど、スケジュール通りいかないもどかしさ、こんなに多くの予防接種を受けさせる必要があるのか、副反応は大丈夫なのかと思う人も決して少なくないと思います。ママたちの気持ち。下地のりこさん。実着在住。子供さんとの写真があります。質問、予防接種は必要だと思いますか？答え、病院の先生の話を聞くと子供のために必要だと思います。上の子は任意接種も全部受けさせています。質問、身近に予防接種をあえて控えている人はいますか？答え、日本脳炎の副反応が問題になったことで見送っている人がいます。質問、予防接種スケジュール負担軽減策は？答え、難しいので次は何を受けるべきか聞くようにしています。上の子の時は医師に聞いて納得した上で、1回で5種類のワクチンを接種しました。徳峰園子さん、実着在住、子供さんとの写真があります。質問、副反応についてはどうお考えですか？答え、子宮頸がんが話題になったこともあって少し考えていますが、他は受けさせた方がいいのかなと考えています。質問、予防接種を受けさせる理由を教えてください。答え、病気にかかった時に重症度が違うので子供のために受けさせています。質問、スケジュール等について。答え、急に行けなくなった場合、日曜日でもやっている予防接種ステーションを増やしてほしいです。高齢者の気持ち。宮里秀さん、92歳、ぐすくま在住。写真があります。高齢者は昨日まで元気だったのに、次の日には病気になっていたりと、ちょっとした風邪でも命に関わります。高齢になると一人では予防接種を受けに行けません。家族や周囲の協力が必要です。以前は散歩などもできましたが、今はトイレに行くのも一苦労です。今は孫が遊びに来てくれることが楽しみで、生きがいです。加齢とともに低下する免疫力。免疫力は20代、30代にピークを迎え、40代以降は加齢とともに低下していくそうです。免疫力が低下してしまうと、それだけ感染症などの病気にかかるリスクが高まるので、高齢になればなるほど病気や感染症になりやすくなり、高齢者にとってはちょっとした病気でも命に関わる危険があるのです。インフルエンザによる高齢者の死亡率、1.24 人、人口10万人あたり。先日新聞に沖縄県におけるインフルエンザの高齢者の死亡率が全国に比べて高いという結果が掲載されました。死亡率が高い原因は不明とのことですが、ワクチン未接種者が多いという現状もあるようです。そういったリスクから身を守るために、流行前のワクチン接種が有効であることが確認されています。家族や周囲の協力。現代社会においては核家族化が進み、家族がそれぞれで生活するスタイルが一般的となっています。 そのため高齢者が一人で生活している場合も少なくありません。宮里さんが言うように、高齢者は免疫力だけでなく体力や筋力が衰え、自分一人でできないことが増えます。親から子への愛情があるように、子から親への愛情もあります。両親や祖父母のところに遊びに行った時に、予防接種受けた？と声をかける。それも愛情であり思いやりです。それが高齢者の感染症や重症化を防ぐためには重要であり、健康で幸せな生活を送ることにつながります。
6ページ。風疹、麻疹、はしかの怖さ。社会全体で予防意識を持つこと。風疹、麻疹、はしかの怖さ。風疹は妊婦が感染すると胎児にも感染し、難聴や心臓に疾患のある赤ちゃんが生まれるリスクが高まります。麻疹、はしかは重症化しやすく、合併症も怖いですが、数年、5から10年の潜伏期間を経て脳に障害を引き起こす場合もあります。沖縄県でも症例あり。1998年から2001年には、県内においてワクチン接種年齢に達していない乳幼児や、接種してない子どもたちが麻疹、はしかに感染して9人が亡くなっています。妊婦や免疫力の低い子どもたちを守るためには、社会全体で予防意識を持つことが重要です。浦添市の現状、課題。接種率は割と高い方だと思いますが、年齢が上がるにつれて接種率低下の傾向があります。多忙による受け忘れや、子どもが大きくなるにつれて親子が一緒にいる時間が減ってきているということなどが原因の一つではないかと推測しています。市は接種率向上のため、日曜日でも予防接種ができるよう予防接種ステーションを設置しています。また、公立・私立の学校と連携し、入学前説明会や就学時検診などに出向き、予防接種の重要性を伝えたり、夏休み前のチラシ配布を行うなどの取り組みを行っています。市民の皆さんへ、昔に比べ、麻疹、はしかや風疹にかかる人は減ってきていますが、子どもの感染症を防ぐために予防接種に関心を持っていただきたいと思います。わからないことや疑問に思ったことをそのままにせず、かかりつけ医に聞いて納得した上で予防接種してほしいと思います。浦添市保健相談センター、子ども健康科保健師、平子場優子。予防接種スケジュールで迷ったときは、子ども健康科にご相談ください。全力でサポートします。定期及び行政措置予防接種、平成26年度の接種率を報告します。定期予防接種、BCG 93.1%、DPT 39.3%、DT 36.0%、 MR1期 96.6%、 MR2期 89.7%、 日本脳炎 38.7%、 高齢者のインフルエンザ 57.9%、 4種混合 73.5%、不活化ポリオ 49.1%、 子宮頸がん 0.1%、 HIV/HIV 85.0%、 小児用肺炎球菌 78.6%、 水痘水疱瘡 65.0%、 高齢者肺炎球菌 31.6%。浦添市の接種率はここ数年、目標値である接種率 95% にほとんど届いていません。特に MR2 期は 90% を下回っており、病気が流行してしまう可能性があります。全国や沖縄県全体の接種率と比較しても低い場合が多いです。また、全国や沖縄県の接種率と同様、MR1 期に比べ MR2 期の接種率が下がる傾向にあります。今後の対策。MR2 期の接種率向上のため、対象年度のできるだけ夏までに早めに接種を済ませることを意識してもらうような勧奨方法を検討したい。秋以降はインフルエンザの流行等で体調を崩しやすく、また小学校入学前の準備等で忙しくなると想定されるため。高齢者肺炎球菌予防接種。平成26年10月1日から高齢者の肺炎球菌予防接種が予防接種法に基づく定期予防接種に導入されました。高齢者の肺炎球菌予防接種は重症化予防目的のために行うものであることから、自らの意思と責任で接種を希望する場合にのみ接種を行ってください。対象年齢65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳。費用、一部公費負担、自己負担額4000円。予防接種ステーション。お仕事の都合で平日に予防接種を受けることができないお父さんお母さん。日曜日に予防接種が受けられる予防接種ステーションをご存知ですか？ぜひご利用ください。日曜日午前9時から12時まで。利用する前日までに電話予約が必要です。年末年始は休み。浦添総合病院、電話 878-0231。 4月、5月、6月、10月、11月、12月に実施。同仁病院、電話 876-2212。 7月、8月、9月、1月、2月、3月に実施。3ヶ月ごとに実施する病院が変わります。7ページ。子供のため、そして社会のために、小児科医が語る予防接種の重要性。町名と小児クリニック院長、医師、荒垣義清。予防接種を受けるメリットとは、病気にならないという個人的なメリットはもちろんあります。仮に子供が水疱瘡にかかった場合、その子は1週間学校を休むことになります。ということは、看病するために親も仕事を休まないといけません。そうすると、周囲に迷惑をかけてしまうということがあります。予防接種には、そうした負の連鎖を防ぐ社会的メリットがあると思っています。予防接種できる環境が整っているにもかかわらず、受けていない子がいることは現実としてあり、その子たちは生涯にわたりウイルスや細菌に感染する用心をしなければいけなくなります。予防接種の副反応。明らかな副反応は、打ったところが痛い、腫れるなど、他の副反応については、本当に予防接種によるものなのか、曖昧な部分で騒がれていることが多いです。何年か前に、日本脳炎の予防接種後に死亡事例が発生し、予防接種が一時中断していましたが、予防接種との因果関係についてははっきりしていません。海外で、約16万人を対象にワクチン接種者と非接種者との副反応発生率を調べた調査があり、ほとんど差はないという結果も出ています。はしかのワクチンを200万人に打つと一人が死亡する可能性はあると考えられます。しかし、予防接種をしなかった場合、毎年2000人ははしかで死亡する可能性があります。接種時期を逃した場合、ワクチンによって対応は変わります。日本脳炎などの場合は時期より回数が重要です。時期を逃しても 規定の回数摂取することが大事です。一方で、ヒブや肺炎球菌は生後2ヶ月になったタイミングで摂取することがとても重要です。なぜなら、そのあたりにたくさんいる細菌なので、一度体に入ってしまうと、ワクチンを打っても抗体が上がりにくくなるためです。ワクチンの副反応ばかりにとらわれず、病気の重症化を防ぐ圧倒的なメリットがあることを知っていただきたいと思います。同時接種の有効性。赤ちゃんが接種する主なワクチンは数多くあり、接種回数は15回以上にもなります。ワクチン接種後、一定期間空けなければ次のワクチンが接種できません。そこで有効なのが同時接種です。同時接種は必要な免疫を早く確立し、子供を守るだけでなく、保護者の予防接種スケジュールが立てやすくなり、通院を減らすことができます。また、接種忘れなどがなくなるため、予防という本来の目的を果たす意味で同時接種は非常に有効なのです。副反応を心配する保護者もいますが、同時接種することで副反応が起こりやすくなるということはありません。みんなが健康な街を目指して、子供は成長するまでにたくさんの病気にかかります。病気の中には、かかると重い症状が現れたり、後遺症が心配されたり、時には命に関わることもあります。免疫力が低下している乳児、高齢者がかかると、さらに危険です。予防接種を受けることにより、未然に病気を防ぐことや、重症化を予防することができます。また、一人一人が確実に受けることにより、世の中に流行させないという大切な役割もあります。赤ちゃんはほとんどの予防接種が公費負担のため無料で接種でき、高齢者は一部公費負担で接種することができます。今回、予防接種の特集を掲載するにあたり、予防接種に関心を持ち、理解していただいた上で予防接種を受けていただきたいと思いました。そして、みんなが健康な街を目指していきましょう。8ページ、9ページ。話題がいっぱい、仲良くい。3月5日土曜、若草児童センター30周年おめでとう会開催。浦添市で最初に設立された浦添市立若草児童センターが創立30周年を迎えました。イベントでは、くす玉割りに始まり、子供たちのけん玉やダンス、メインイベントとして30周年にちなみ、参加者全員で30メートルのロング太巻き作りに挑戦。見事に大成功を収め、やったと歓声が上がりました。太田館長は、日々子供たちが成長しているのを感じられるのは、地域の温かいご支援があるからです。感謝しています、と語っていました。3月2日水曜、4月21日木曜から24日日曜、第8回沖縄国際映画祭、島全部で大きな祭り開催。沖縄国際映画祭の PR のため、吉本興業所属タレントのガレージセール、ゴリさんと、沖縄国際映画祭浦添応援団が浦添市を表敬訪問されました。浦添市では、浦添青年会議所主催による、浦添産業祭り、ウィズ、沖縄国際映画祭 in 浦添が、22日から24日の間、テダコホール広場で開催されます。今年も楽しいイベント盛りだくさんなので、ぜひ遊びに来てください。2月21日日曜、平和の思いを込めて、卒業記念植樹。上森小学校卒業生が校門前の庭に卒業記念として陽光桜を植樹しました。陽光桜とは元教師の子高岡正明さんが戦時中に教え子を戦地に送り出した反省から平和の思いを込めて育てた 品種改良の桜です。上森小学校卒業生も同じように、戦争のない平和な沖縄であるよう、思いを込めて植樹していました。卒業生たちは、陽光桜が満開になる頃には、お互い成長して元気な姿で会いましょう、と再会を誓いました。3月11日金曜、手だこ学園大学院卒業式。第27回手だこ学園大学院卒業式が中央公民館で行われました。平均年齢68歳となる52人の卒業生は、充実感にあふれ、晴れやかな表情で卒業証書を受け取り、共に学んだ仲間や駆けつけた家族と喜びを分かち合いました。卒業生たちはこの2年間、郷土の歴史や文化、産業やまちづくり、健康、福祉など様々な分野で学びを深めました。卒業後もさらなる生涯学習や地域活動、社会貢献へ意欲を燃やしていました。2月22日月曜、26日金曜。新たに企業3社が津波時の避難通路、避難場所として利用できるようになりました。イナンセ天霊代表取締役社長中西茂氏、シンバホールディングス代表取締役社長浅戸清秀氏、ホテルモーリアクラシック代表取締役森谷正則氏の計3社が津波から命を守るために浦添市と津波時の一時避難施設としての使用に関する協定を締結しました。備えあれば憂いなし、浦添市のためにお役に立てれば幸いです、と協定を結んだ3社の代表者は語っていました。3月13日日曜、キャンプ金沢、その望ましい未来を考えるシンポジウム開催。4人の講師と市民が一緒になって、キャンプ金沢の跡地利用について考えるシンポジウムが手だこホールで開催されました。返還後の跡地利用では、何を作るのかではなく、なぜ作るのかを考えることが重要。自然を残しつつ、新たな価値を作る。浦添、そして沖縄の明るい未来のため、今回のような取り組みを今後も続けていき、跡地利用計画を具体化していくことを確認したシンポジウムとなりました。3月11日金曜、輝く手だこ市民賞第31号、第32回全国商業高校英語スピーチコンテストレシテーション暗唱の部、最優秀賞、文部科学大臣賞を受賞した浦添商業高校1年生のロンキー・ヨーロレナ・ミズキさんが輝く手だこ市民賞第31号を受賞しました。ロンキー・ヨーロレナ・ミズキさんはコンテストでは緊張しましたが、普段から英語の勉強をして先生方の指導のもと一生懸命英語を暗唱し頑張りましたと語り、流暢な英語も披露しました。市長は今後の活躍を期待しますとエールを送りました。10ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長松本哲司。ようこそ希望の春へ。4月、新しい生活がスタートします。この春、ある人は新しい学校へと向かうことでしょう。ある人は社会人としてデビューするのかもしれません。また、ある人は新しい職場で新しい仕事への挑戦を始め、別のある人は変わらぬ日常生活の中でも心を一新して今日を迎えているのかもしれません。4月は行政的には議会で承認をいただいた新年度予算に基づく新たな1年が始まります。人事異動も行われ、新入職員が新しい風と共にやってくる大きな節目でもあります。とにかく春ですね。私にとっても、あなたにとっても。 この季節のなんとなく胸がワクワクとする感覚が私は好きですが、中には新生活への不安を感じている方もいるのかもしれません。これまでの日常が変わり、新しい世界への道を歩み出すことは、ワクワクするのと同時に不安も感じるものです。なぜなら、希望と不安は常に一緒にやってくるものだからです。新しいステージでの成功は、これまでの経験の感謝が土台になると私は思っています。人生は必ず連続する物語の途中であり、これまでのすべての出来事には、それぞれに大切な意味が込められているとするならば、過去の境遇や出会ってきた人々への感謝は必ず次の新しい世界でもあなたを助けてくれることでしょう。たとえそれが望んでいたわけではなかった過去の辛い思い出であったとしても、そんな新しい春に新しい夢と希望を胸に抱くあなたへ、私の大好きな本をご紹介します。パウロ・コエリョ著のアルケミストです。貧しい主人公のサンチャゴ少年が夢を信じて砂漠を渡る旅に出る物語です。世界中で愛されているベストセラーですが、旅立ちの春にぜひ読んでほしい一冊です。その旅の途中で出会った老人が彼に語る言葉をすべての夢見る人へ送ります。お前が何かを望むとき、宇宙全体が協力して助けてくれるのだよ。市長とユンタクランチのお知らせ。日時、4月19日火曜、12時より13時、場所、市役所9階展望ロビー。お弁当と飲み物は各自でご準備ください。問い合わせ、秘書課、電話、876-1234、内線、2563。文化課発信、うらしいアリンクリン、第13回、お墓の話。昨年4月から始まった、うらしいアリンクリンが好評により2年目に突入します。引き続き、市の歴史や文化財等の情報を発信していきますので、よろしくお願いします。さて、4月は進学や就職など、環境の変化に戸惑う慌ただしい月です。今月はシーミー祭もありますね。ということで、今回はお墓についてお話しします。墓は死者を葬る場所で怖いイメージがありますが、葬儀以外にも年に何回かは墓を訪れる行事があります。例えば、墓前で祖先を供養する正月16日や、シーミー祭、墓掃除をしてお盆の案内をする七夕などです。墓は祖先の眠るあの世の家として大事にされています。また、家の仏壇には遺灰を置いて祖先を祀り、報告や祈願を行うことで祖先に守られていると信じられています。生活環境の変化に戸惑うこの時期こそ、祖先に話を聞いてもらってはいかがですか？お墓の話にちなんで、2つの市指定文化財を紹介します。玉城長君の墓は、組踊りの創始者とその一族の墓で、前田トンネルの上にあります。浦添うどんの墓は、第二少子、第14代、小牧王の次男、浦添王子、長王を元祖とする浦添家の墓で、あざ、たくしの集落内にあります。この二つの墓は見学できるのでぜひご覧ください。ではまた来月お会いしましょう。玉城長君の墓の写真と、浦添うどんの墓の2枚の写真が掲載されています。問い合わせ、文化課内線6214-6217。11ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として 浦添市国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文和訳ジェレミー・エクスタイン。大人への一歩、実家からの旅立ち。アメリカでは18歳以上の若者は実家暮らしと実家から独立して暮らす人はどちらが多いと思いますか？正解は実家から出る人が多いです。大学生になると実家から出るのが当たり前で、実家に住む子はほとんどいません。2年前に私が留学した時に、まだ実家に住んでいる日本人の学生の数に驚いてしまいました。日本では働き出しても親と住むことはかなり普通なことだと思いますが、アメリカでは大学時代に親と一緒に住んでいた人でも、社会に出たら必ず実家から引っ越します。皆さん、早めに実家から出ることに驚きましたか？今回、アメリカの実家から独立することについて話したいと思います。では、なんで多くのアメリカ人は18歳になったら実家を出るのかというと、大学生になると寮生活が主流だからです。アメリカ人から見ると、寮に住むのは通過儀礼の一つです。なぜならば、18歳になるまでは衣食住のすべてを親に頼るので、大学での一人暮らし生活はもっと自由になると同時に、自分の人生は自分の責任になるからです。その他、経済面、時間節約のことを考え、通学しやすい寮やキャンパスに近いアパートに住んだり、中にはルームメイトと暮らす人もいます。大学卒業後は就職が決まるまで実家に戻る人が多いです。しかし、家賃や電気代などの生活費は支払います。そして、子供の就職が決まったら、なるべく早く実家を出てほしい親も多いです。実は、私の両親もそうでした。もちろん遠くまで引っ越すことは望んでいませんでしたが、私の夢をサポートしてくれるので、日本に行かないで、と言ったりはしませんでした。独立するまでの間、愛情を持って親の元で育てることはアメリカも日本も一緒だと思います。しかしアメリカでは個性を重視しますので若いうちに自分で料理、洗濯をしたりと自立させたくましく生きてほしいと願います。親から離れて暮らすことは大変なことも多いですが勉強になることもたくさんあります。実家から出ることは自分を成長させるきっかけになると思います。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子がお届けいたしました。
ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話 874-5711。私の心を解きほぐす男女共同参画のすすめ。内容、無意識に刷り込まれている男女の思い込みに気づくことにより、自分らしく生きることについて考える。日時、4月20日水曜日、19時から20時30分。場所、ハーモニーセンター。対象、市内在住、在勤の方。費用、無料。定員40人。先着順。申し込み4月15日金曜日まで。講師糸数孝子氏、ウィープラーニング代表、その他手話通訳あり、託児要予約。障害女性に対する差別の解消のために障害者差別解消法施行を受けて、内容、国内外の施策や運動の歴史から障害女性の複合差別について考える。日時、5月11日水曜日、19時から20時30分。場所、ハーモニーセンター。対象、市内在住、在勤の人。費用、無料。定員、40人、先着順。講師、岩田直子氏、沖縄国際大学教授。申し込み、5
5月6日金曜日まで、その他、手話通訳あり、託児、要予約。浦添市消防本部、電話 875-0105。助けたい、思いを技に救急法。内容、成人に行う心肺蘇生法、AED の扱い方、止血法、異物除去など。日時、4月16日土曜日、13時から16時。場所、市消防本部2階行動、定員30人。浦添市在住在勤の人優先。費用無料。受付期間4月15日金曜日まで。受付時間は土日祝日除く8時30分から17時。保健相談センター電話 875-2100。 マタニティスクール。内容、食事と妊婦健診結果との関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験。対象、妊婦さんとそのパートナー、浦添市民。日時、5月15日日曜日、9時から12時。場所、市保健相談センター。申し込み期間、4月15日金曜日から5月12日木曜日。ベビースクール離乳食教室。内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。日時、4月22日金曜日、13時から15時30分。申し込み期間、4月19日火曜日まで。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんを預けてきていただくことをお勧めしています。乳幼児健康審査日程のお知らせ。乳児健診、日時、4月10日日曜日。受付時間、前期3ヶ月から4ヶ月時、13時から15時。後期9ヶ月から10ヶ月時、9時から11時。1歳6ヶ月時検診。日時、4月7日木曜日。受付時間、13時15分から14時15分。3歳児検診。日時、4月6日水曜日。受付時間、13時15分から14時15分。場所は、市保健相談センター。2歳児歯科検診事業。対象、2歳から3歳未満、3歳のお誕生日前日までの子。場所、浦添市と契約している歯科医療機関、通知書にリストを同封しています。費用、自己負担額無料、公費負担。検診の内容、歯の診察、歯磨きの仕方、保健指導、フッ素塗布、2歳になったお子さんに通知しています。詳細は通知書の内容をご確認ください。お子さんの虫歯を予防し、健康なお口を保つために、2歳児歯科検診を受診しましょう。浦添市子宮頸がん予防ワクチン接種による健康実態調査結果の公表。浦添市が実施している子宮頸がん予防ワクチンを平成23年度から平成26年度までに接種された人に健康実態調査を実施し、その結果について市ホームページにて公表しています。調査にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。なお、調査票の返信がまだの人は、提出期限後も受け付けていますので、ご返信のほどよろしくお願いします。平成28年度高齢者肺炎球菌予防接種の接種費用の一部公費負担を開始します。実施期間、平成29年3月31日まで。接種対象者の人には4月に市から紫色の予診票を送付していますので、ご確認ください。4000円の自己負担あり。 ただし、対象年齢の人でも過去に接種したことのある人は公費負担の対象外となりますのでご注意ください。健康シリーズ、新生児訪問のお知らせ。ご出産おめでとうございます。浦添市では新生児訪問という助産師による赤ちゃん訪問を行っています。生後3ヶ月未満、2ヶ月以内の乳児と保護者を対象に赤ちゃんの体重測定、母乳育児支援、その他子育ての相談に応じサポートします。安心して子育てができるよう支援していますので、この機会に相談を受けてみませんか。訪問の希望の場合は、親子健康手帳の後ろについているピンク色のハガキ、新生児訪問依頼ハガキを郵送していただくか、保健相談センターまで電話お申し込みください。訪問をご希望されなかった場合でも、母子保健推進員が訪問し、子育て支援情報をお伝えしています。問い合わせ、浦添市保健相談センター、電話 875-2100。 平成28年度がん検診等受診券について。平成28年度がん検診等受診券は5月1日日曜日から使用可能となります。4月中に受けた検診については検診費用が全額自己負担となりますのでご注意ください。なお受診券は4月下旬頃に対象者へ送付します。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日、毎週月曜日。平成27年度第3期常設展、麗しい漆の世界、期間4月23日土曜日まで、入館料一般200円、大学生130円、高校生以下無料。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。金曜日は19時まで、入館は18時30分まで。浦添市美術館実習教室作品展、第18回浦添市美術館友の会サークル作品展、期間5月17日火曜日から22日日曜日。観覧料無料。琉球八景新州造品展、4月29日金曜日から5月8日日曜日。観覧料一般200円、大学生130円、高校生以下無料。常設展もご覧いただけます。浦添市立図書館、電話876-4946、休館日、毎週月曜日、28日木曜日、29日金曜日。お話の部屋、内容、チャレンジ、新しいことを始める話、日時、4月9日土曜日、15時30分から16時、対象4歳以上、その他、お話の木の会による、語り聞かせや絵本の読み聞かせ。懐かしの映画館スタンリー&リリーズ、日時4月16日土曜日10時から。アメリカ映画上映会ファンガリーアニメ、日時4月16日土曜日14時から。その他英語音声日本語字幕付き。空飛ぶ絨毯お話し会、相手の気持ち、自分の気持ち、みんな違ってみんないい、日時4月17日日曜日、15時30分から16時、その他当館職員による絵本の読み聞かせ。4月16日土曜日から5月8日日曜日まで、子ども読書ウィーク企画展も開催しています。アメリカ留学説明会、在沖縄米国総領事館職員による説明、日時4月20日水曜日、16時30分から17時30分、対象 アメリカ留学に関心のある人、定員10人先着順。優しい本から読み始める英語多読。日時、5月1日日曜日、11時から12時、オリエンテーション10時から。対象、英語学習に興味のある人、中学卒業程度の英語力のある人、定員10人先着順。講師、荒川智清氏、元沖縄工業高等専門学校教授。図書丸公開、日時、5月5日木曜日、10時から11時、場所、図書館前広場、雨天中止。浦添市立中央公民館、電話 879-5503。 平成28年度中央公民館文館講座について、平成28年度開催する講座については、5月に講座一覧表を市のホームページに掲載します。一覧表は公民館窓口でも受け取ることができます。講座の開講は6月以降、受講料は基本無料ですが、材料費など実費負担もあります。詳細につきましては公民館まで気楽にお問い合わせください。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックス 861-3196、 休館日毎週月曜日、25日金曜日。段ボールコンポストで生ごみ堆肥を作ろう。日時、4月26日火曜日、10時から12時。参加費100円、資料代、保険料含む。持ち物、筆記用具、定員15人。生ごみ堆肥を使って菜園作り。日時、4月27日水曜日、10時から12時。参加費300円、材料費、保険料。持ち物、軍手、定員10人。講座の受付は4月7日木曜日9時から。不要品提供のお願い。衣類、中高生の制服、本、漫画や週刊誌は除く。台所用品、ベビー用品、その他雑貨、電池、電気製品は除くなど、次の人が気持ちよく使える状態で持ち込みをお願いします。不要品持ち込みの際は、住所を確認できる運転免許証などをご持参ください。物品の転売やフリマ出品はご遠慮ください。児童センターのお知らせ。開館日、月曜から土曜日。開館時間、10時から18時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。内間児童センター、電話 876-1502。西原児童センター、電話 878-1766。京塚児童センター、電話 876-4100。宮城ヶ原児童センター、電話 876-1895。町名戸児童センター、電話 873-1898。浦代っ子児童センター、電話 878-6815。森の子児童センター、電話 874-7610。浦添ぐすく児童センター、電話 874-0417。宮城っ子児童センター、電話 870-0227。前田湯伏が丘児童センター、電話 871-1558。行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか、直接問い合わせください。市役所職員を装った還付金詐欺にご注意ください。問い合わせ、市民生活課内線3011。現在、沖縄県内で高齢者を狙った還付金詐欺が多く発生しています。市内でもATM を使って受け取りの手続きを促す電話があったとの報告を受けています。手口としては、市役所などの公的機関を名乗る職員が、医療費、保険料、年金、還付金などの言葉を使い、 ATM へ行くようにと巧みに言われるようです。市ではATM を使って還付金の手続きをすることはありません。不審な電話やメールで連絡があった場合は、家族などの身近な人や警察、市民相談室に相談してください。身近な人に連絡をし、相談することは騙されないようにするための重要な手段です。また、高齢者に対し、こまめに連絡を取ることも大切なことです。連絡先、市民相談室、電話 851-5059、 浦添警察署、電話 875-0110。 詐欺事例、1、医療費の還付金がある。2、保険料の払い戻しがある。3、年金の振り込みがある。詐欺手口、1、携帯電話を持って近くの ATM に行ってほしい。2、孫を装い ATM に行かせる。携帯電話を使い画面ボタンを押させる。相手の言うままに ATM を操作すると知らないうちに現金を振り込んでしまう。沖縄県内における詐欺の実態。次の表は県内で発生した詐欺事件件数です。平成28年に入り、浦添市管内で還付金詐欺が1件発生しています。沖縄県内の詐欺事件発生件数、表説明。縦軸に年、横軸に還付金詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、異性との交際斡旋名目の詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺、その他。平成27年、8件、19件、1件、1件、2件、2件。平成28年、5件、うち1件浦添市内、3件、0、0、0、1件。市税は納期限内に納めましょう。問い合わせ。納税課、内線2315-2318。市民の皆さんが浦添市に納める市税は、行政サービスを行う上で欠かせないものです。市税は、幼稚園、小中学校、道路、公園などの整備、社会福祉サービスなど、身近な生活に役立てます。行政サービスの財源を確保し、住みやすい環境を維持するためにも、市税の納期限内の納付をお願いします。納付は便利な口座振替で、市税の納付は指定の口座から振り替えることができます。納期限の日に自動的に引き落とされ、うっかり納め忘れを防ぐことができます。忙しくて金融機関に足を運ぶ時間のない人は、便利な口座振替をぜひご利用ください。コンビニ、ページで納付。金融機関のほかに、コンビニエンスストアやページ、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM でも納付することができます。対象の市税、市県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、一部対象外の納付書があります。口座振替のできる金融機関、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、沖縄県労働金庫、沖縄県農業協同組合、小座信用金庫、ゆうちょ銀行。口座振替の申し込み方法、預金通帳、預金届け入れ印、納税通知書を持参し、金融機関窓口で申し込みください。詳しくは市ホームページをご覧ください。市税の納付が難しい場合、病気や失業など、やむを得ない理由で納期限内に納付が困難な場合は、分割納付などの方法もあります。お早めに納税課までご相談ください。募集、老人クラブ会員募集のお知らせ。問い合わせ、 福祉給付課内線3567浦添市老人クラブ連合会電話 878-2224。 浦添市には現在老人クラブが32団体あり、29団体が市老人クラブ連合会に加入しています。老人クラブは60歳以上の人で構成され、生きがいづくり、健康づくり、仲間づくり、地域づくりを目指しています。老人クラブ活動に興味のある人は、お近くの自治会老人クラブにご連絡ください。創立50周年、浦添市老人クラブ連合会は、今年の11月24日で創立50周年を迎えます。昭和36年に結成された古湾鶴壁会を皮切りに、次々と老人クラブが結成され、昭和41年11月24日浦添村老人クラブ連合会が発足しました。昭和45年浦添市に昇格した際は浦添市老人クラブ連合会と改名しました。今後も地域に貢献できるよう活動の場を広げ、健康で楽しい老人クラブを目指します。11月には記念式典の開催を予定しています。浦添グリーンハイツ老人クラブ若竹会会長の植木徳一さんにインタビューを行いました。活動のきっかけは地域に貢献したいという思いからです。地域の清掃や登校時に子どもたちへの交通安全指導などを会員の皆で行っています。また沖縄市防災研修センターで災害について学習もしてきました。地域に還元できるような活動を、自分ができる時にできることをする、生涯現役を目指しますと話してくれました。写真説明、新1年生へプレゼントする交通安全のお守りをみんなで楽しく作成中。そこには生き生きとした姿、地域愛にあふれた優しさがあります。お知らせ、高齢者向け給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金申請受付開始のお知らせ。問い合わせ、臨時給付金支給室、電話 870-1822。 市では給付金の支給対象者として見込まれる方へ、3月下旬に以下の封筒で申請書を送付していますので、期限までに申請してください。なお、申請書に記入、押印漏れや必要書類の添付がないなどの不備があると、給付金の支給ができない場合や、支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。支給対象者、平成28年度中に、65歳以上となる方、昭和27年4月1日以前に生まれた人で、先の支給要件に該当している人。支給要件、平成27年1月1日に浦添市の住民基本台帳に記録されている人。平成27年度分の住民税が課税されていない人。ただし課税者の扶養となっている人、生活保護制度の非保護者となっている人は支給の対象とはなりません。支給額、対象者1人につき3万円。申請期限、6月22日水曜日まで。申請方法、申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて郵送または窓口へ提出してください。郵送の場合は、同封されている返信用封筒を使用してください。切手は不要です。受付場所、市役所2階、202会議室、児童家庭課の裏。受付時間、8時30分から17時15分、土日、祝日を除く。詳細については、市ホームページをご覧ください。以上、広報浦添12ページから15ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市からのお知らせ。 児童扶養手当特別児童扶養手当額の改定、児童家庭課内線3613。平成27年全国消費者物価指数が公表されました。その結果、平成28年4月分、8月支給分から手当額が 0.8% 引き上げとなります。児童扶養手当の場合、支給区分月額全部支給、平成28年3月分まで改定前42,000円、平成28年4月分から改定後42,330円。一部支給、平成28年3月分まで改定前41,990円から9,910円、平成28年4月分から改定後42,320円から9,990円。特別児童扶養手当支給区分月額1級、平成28年3月分まで改定前51,100円、平成28年4月分から改定後51,500円。2級、平成28年3月分まで改定前34,030円、平成28年4月分から改定後34,300円。地域包括支援センター実り閉所と公募のお知らせ。地域支援課内線3541、浦添中学校区浦西中学校区担当の地域包括支援センター実りは3月31日木曜日をもって閉所しました。浦添中学校区浦西中学校区に在住の人は4月1日金曜日から担当する地域包括支援センターが変更となります。担当する地域包括支援センターは次の通りです。センターの名前、担当する行政区、地域、場所、電話番号の順に読みます。1、地域包括支援センター陣、浦添中学校区浦添ニュータウン仲間、ぐすくま 1-37-1 917-2268。 2、地域包括支援センターティダ、浦添中学校区京塚前田県営京塚団地茶山浦添グリーンハイツ前田公務員宿舎、内間 4-23-21 狩俣内科医院2階 870-0150。 3、地域包括支援センターミナトン、浦添中学校区アハチャ浦添ハイツ浦添中学校区西原一区西原二区遠山公営浦西安川遠山ハイツ洋芸橋、 ISO 4-16-1 アルカリア1階、 876-3710。 中西中学校区上森中学校区港川中学校区については、担当する地域包括支援センターの変更はありません。地域包括支援センター公募について、浦添中学校区浦西中学校区を担当する地域包括支援センターをそれぞれ1箇所募集します。応募方法など詳細は市ホームページをご覧ください。4月1日から市役所の一部組織が変わります。行政改革推進室内線2411、総務部総務課は総務課と財産管理課となります。各業務内容の詳細については市ホームページをご覧ください。認可外保育施設を利用する児童の保育料助成事業について、認可外保育施設利用料足し軽減事業助成金、保育課内線3629、認可外保育施設を利用する人で世帯に2人以上の就学前児童のいる多子世帯に対して 保育利用料を助成します。多子世帯とは、就学前、小学校に入学する前の児童で、幼稚園や保育施設などを利用する児童が同じ世帯に2人以上いる世帯を言います。対象児童、多子世帯で認可外保育施設を利用する児童のみが対象となります。助成金額、1、多子世帯の児童のうち認可外保育施設を利用する1人目の児童、月額3,000円。ただし、多子世帯に児童が2人いて、2人とも認可外保育施設を利用している場合は、その2番目の児童、3,000円となります。2、多子世帯の児童のうち、認可外保育施設を利用する2人目の児童、月額5,000円。ただし、多子世帯に児童が3人いて、3人とも認可外保育施設を利用している場合は、3番目の児童が5,000円となります。申請に際してのご注意。今年度4月から申請を受け付けます。申請した月からの助成となりますので、ご注意ください。申請方法、詳しくは市ホームページ、または案内書類をご覧ください。案内書類は利用する認可外保育施設や市役所保育窓口にて配布しています。認可外保育施設を利用している一人親家庭への保育施設利用料補助事業について、保育課内線3629、4月から1から4の要件をすべて満たす認可外保育施設を利用している一人親家庭の児童の保育施設利用料を一部減免しています。対象者、1、市内に住所を有する人、2、児童扶養手当受給者、または母子及び父子家庭等医療費助成受給者、3、市に保育の必要性の認定を申請し、その認定を受けた子どもの保護者、4、浦添市に保育所の利用の申し込みを行ったが、定員に空きがない等の理由により認可外保育施設を利用している子どもの保護者、沖縄県へ届け出をしている認可外保育施設が対象。利用料減免額、保護者が認定外保育施設に支払う月額利用料から認可保育所に入所した場合の保育料を差し引いた額、上限26,000円。対象期間、に申請の翌月から補助の対象となります。申請日が月の初日である場合は申請した月。詳しくは市ホームページまたは案内書類をご覧ください。案内書類は利用する認可外保育施設や市役所保育課窓口にて配布しています。障害者の自動車運転免許取得費及び自動車改造費を助成します。福祉給付課内線3563、助成限度額10万円。自動車運転免許取得費の場合、対象者、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、いずれかを所持する人で自動車運転免許取得資格がある人、申請に必要なもの、印鑑、認め印で結構です。履歴書、運転免許適正相談結果表、3ヶ月以内のもの、障害者手帳、免許取得期限があります。教習所入校前に申請してください。自動車改造費の場合、身体障害者のみ。対象者、上肢障害、下肢障害または体幹機能障害の身体障害者手帳を所持する人。対象児童者、身体障害者本人の名義で身体障害者本人が運転する自動車。申請に必要なもの、印鑑、改造業者見積書、所得証明書、本人または扶養義務者、車検証、運転免許証、身体障害者手帳。所得に一定の制限があります。障害者等の自発的活動を支援します。福祉給付課内線3565、障害者が日常生活等を営む上で生じる社会的障壁を除去するための活動について、 一定の条件を満たした団体等の対象となる活動のうち、事務局が認めた必要経費上限5万円を交付し支援します。対象、浦添市内を拠点とした一定の条件を満たす団体が行う次の活動等、情報交換等、災害対策、孤立防止、見守り活動、社会復帰、ボランティア等活動、その他自発的な活動として市長が認める活動、施策や事業所、福祉用具等の展示会など認められない活動があります。営利団体、政治団体、宗教団体や暴力団やこれらに関する団体等は対象外。申請期間4月28日木曜日まで。申し込み方法、必要書類を福祉給付課へ提出、詳しくは福祉給付課障害福祉係まで問い合わせてください。浦添市軽度中等度難聴時補聴器購入費助成について、福祉給付課内線3564、平成27年4月1日から浦添市軽度中等度難聴時補聴器購入費助成を実施しています。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度中等度の難聴時、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある人の言語の習得・教育等における健全な発育を支援することを目的として、補聴器購入費等の一部を助成するものです。申請窓口、福祉給付課障害福祉係、対象者、次に掲げる要件のすべてを満たす児童、市内に住所を有すること、18歳、平成10年4月2日生まれ以降に達する日以降の最初の3月31日までにある人、身体障害者手帳の交付対象とならない人のうち、補聴器を装用することにより言語の習得などの一定の効果が期待できると医師が判断する人、ただし交付対象者及び交付対象者の属する世帯全員の市町村民税所得割税額が46万円を超える場合は助成対象外となります。助成額、見積額または基準価格のいずれか低い額の3分の2、1000円未満切り捨て。申請に必要なもの、申請書、意識意見書、補聴器等の見積書、印鑑、その他市長が必要と認める書類。申請方法、福祉給付課にて申請書類を受け取り、必要書類を添えて福祉給付課窓口にて申請手続きをしてください。助成費支給決定後、対象者へ決定通知書と助成券を送付します。平成28年度浦添市青少年健全育成市民会議第30回定期総会のご案内、子ども青少年課内線6615、浦添市青少年健全育成市民会議は広く市民の総意を結集し、本市の青少年健全育成施策と呼応して青少年の健全な育成を図ることを目的として組織されています。その総会を開催しますのでご案内申し上げます。日時4月28日木曜日、受付17時30分から、開会18時から。場所、中央公民館3階ホール。平成28年度、子ども読書の日、啓発パネル展開催。障害学習振興課、内線6062。4月23日は、子ども読書の日です。子どもにとって読書は言葉を学び、感性を磨き、思考や表現力を高め、情緒的な発達に欠かせないものです。市では第3次子どもの読書活動推進計画を策定し、パネル展を開催します。日時4月21日木曜日から28日木曜日まで。場所、市役所1階ロビー。4月から6月は狂犬病予防注射月間です。 環境保全課内線3216。犬の所有者にはその犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせることが義務付けられています。生後91日以上の犬は市の実施する集合注射または動物病院で狂犬病予防注射を受けさせましょう。市の実施する集合注射は5月から6月に予定しています。日程等については集合注射の時期に市ホームページでお知らせします。生命祭事の墓地の清掃について環境保全課内線3216。墓地の所有者及び管理者には墓地の清掃安全管理の徹底が義務付けられています。生命祭七夕などの行事の際には墓地の清掃を行ってください。また壁などが倒壊する恐れのある場合は対策をお願いします。墓地を造成する際には看板設置が義務付けられています。無許可で墓地が造成されないためにも市民皆さんのご協力が必要です。無許可で墓地を造成していると思われる墓地を発見した場合はご連絡ください。4月2日から8日は発達障害啓発週間です。福祉給付課内線3569。毎年4月2日を世界自閉症啓発デーとすることが国連総会で決議され、全世界の人々に自閉症を理解してもらう取り組みが行われています。自閉症をはじめとした発達障害について理解を深めていただくため、浦添市では発達障害啓発週間パネル展を開催します。場所、市役所1階ロビー。平成28年度、針・灸・アンママッサージ・指圧・施術料金助成事業を実施します。国民健康保険課内線3711。1回の施術につき800円の助成、利用券を交付します。1セット6回分、2セットを限度とする。実施期間、平成29年、3月31日金曜日まで。対象者、国民健康保険加入者で末梢神経疾患または運動器疾患により医師の診断を受けたことのある人、ただし国民健康保険税に滞納のない世帯に限ります。長寿・後期高齢者医療制度加入者は該当しません。予算の都合上利用券の交付を年度途中で終了する場合もあります。申請方法、国民健康保険被保険者証と印鑑を持って国民健康保険課窓口で申請をしてください。県営港川団地自治会の承認、市民生活課内線3012。県営港川団地自治会が市内41番目の自治会として新たに誕生しました。自治会長前田栄さんは、行政の情報を得て楽しく活動してまいりますのでよろしくお願いしますと抱負を述べていました。連絡先、港川 458-1 県営港川市街地住宅、電話 876-3274。 市の募集、浦添市投票立ち会人募集、浦添市選挙管理委員会事務局、電話 851-5058。 沖縄県議会議員選挙の投票所で公正に投票が行われるよう立ち会っていただく投票立ち会人を募集します。応募資格、浦添市の選挙人名簿に登録されている人、日本国民であり投票日現在において満20歳以上で引き続き3ヶ月以上浦添市に住所を有する人。応募方法、投票立ち会人登録申込書に必要事項を記入の上、浦添市選挙管理委員会事務局議会棟1階へ直接提出。申込書等詳細については市ホームページをご覧ください。 介護予防教室参加者募集。地域支援課内線3531から3534。65歳以上集まれ。市内のスポーツクラブで筋トレや水中運動を体験してみませんか。6月からの週2回2ヶ月間。開催日時、期間、曜日は開催場所によって異なりますので、詳細は問い合わせてください。場所、いきいき貯金クラブ、カーブス浦添バークレー、カーブス浦添宮城、カーブスマックスバリュー磯。右の3事業所は女性専用、マジュンランド、男性優先となります。今井ゆクラブ、JSS 浦添スイミングスクール、沖縄スイミングスクール浦添校、ガルフウェーブゾーン前田。対象者、市内在住の65歳以上の人で、介護の認定を受けていない人を優先します。初めて利用される人を優先します。費用100円1回。定員、各事業所10人ずつ。申し込み方法、電話で仮予約をし、地域支援課で申し込み書を記入します。また、教室に参加するにあたり、オリエンテーションに参加します。6月から開始の教室を参加希望される場合、5月20日金曜日、14時からオリエンテーションを実施します。学童指導員募集、保育課内線3625、平成28年度の浦添市放課後児童クラブの指導員を募集します。子どもたちの生活と遊びをサポートするお仕事です。正規指導員、パート指導員、詳しくは市ホームページに各学童クラブの連絡先一覧表を掲載していますので、時間、休日、待遇等については各学童クラブへ問い合わせてください。子どもエコクラブメンバー募集、環境保全課内線3221。子どもエコクラブは幼児から高校生までならどなたでも参加できる団体のことです。登録すると活動に役立つツールや賠償責任保険を受けられます。活動内容は自然観察、リサイクル、ゴミ拾いなど家庭、学校、地域で身近にできる活動です。登録はホームページから申請ができ、登録料や年会費は無料です。詳しくはホームページをご覧ください。平成28年、緑の募金のお願い。チュラ町推進課内線4063。緑の募金は身近な緑づくりに活用するほか、貴重な水資源を確保するための森林の整備や地球規模での緑の環境を育てることを目的として実施します。皆さんからのご好意は市内の地域緑化運動などに役立っています。花と緑のチュラ島のため緑の募金へのご協力をお願いします。募金の納付につきましては、チュラ町推進課窓口にて直接納付が可能です。また、各種銀行口座への直接振込も可能です。振込にて納付を希望される場合はご連絡ください。募金期間、4月30日土曜日まで。裏表紙です。浦添市公式アプリケーション、浦コロ、アンドロイド版。浦添市の情報をもっと身近に。台風時の登校・休校情報をいち早くゲット。入札情報をゲット。あなたの日常に浦コロを。その他便利な機能満載。詳細は市ホームページをご覧ください。お問い合わせ企画部国際交流課広報校長係内線2613と2614。以上、16ページから19ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見、ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、 電話番号 874-4932 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報4月号を終わります。